の皆さん、こんにちは。おすすめ京都旅の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は京都府観光連盟の協力でお送りいたします。
京都府民の皆さん、京都魅力再発見旅プロジェクトで新しい京都観光を体感してみませんか？京都府内は北から南まで豊かな自然や温泉、グルメ、文化などの魅力がいっぱい。この機会に海、森、お茶の京都や竹の里を特に京都市内とっておきの京都エリアへお出かけしてみませんか？今府民の皆さんが京都府内を旅行すると宿泊旅行代金から最大で5000円を補助、京都応援クーポン券もついてくる京都魅力再発見旅プロジェクトを実施中です。お申し込みは旅行代理店や宿泊施設へ直接、もしくはインターネットの予約サイトから。日帰り旅行も OK ですよ。利用方法などについて詳しくは京都魅力再発見でホームページを検索してください。お出かけの際には感染拡大防止のための基本的ルールを守りましょう。
おすすめ京都旅、今回は京都府南部山城の旅をテーマでお送りいたします。ゲストは在京都市笠置町総領事館の青柳義明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では、まずはじめにその在京都市笠置町総領事館について、ご紹介いただけますか。
はい、皆さんこんにちは。在京都市笠置町総領事館、自称コンシェルジュの青柳でございます。京都市の中でですね、ど真ん中、室町通りのですね、お池上がる、いつもお世話になっております有志庵の中に在京都市笠置町総領事館はあります。どんな活動をしているか言いますと、やはり笠置町というのは京都の南のですね、総楽郡の本当にこう奈良県との県境にあって、京都市とはすごく距離感があります。そこで京都市民の方々、あるいは都市部の方々に笠置町の魅力を発信する拠点として一昨年オープンさせていただきました。11月の11日、この日は折り紙の日なんですが、この日に実は笠置町総領事館で笠置学折り紙カフェという事業を行います。詳しくは Facebook で案内をしておりますので、どうぞ皆さんご参加をお願いいたします。
はい、11月11日は折り紙の日なんですか？
そうらしいですね。私も初めて聞いたんですけども、はい、この折り紙のですね、なんて言うんでしょう、こう名人であります若林直子さんという方がいらっしゃいまして、笠置にもよく来ていただいて、いろんなイベントの司会なんかをしていただいてるんですが、この方に講師になっていただいて、前回は笠置町のキャラクターの笠やんというのをですね、折り紙で折って、今回は笠置の名産品であります柿、それから前回鶴を折りましたので、今回は亀を折ろうということで、鶴と亀のセットでですね、折り紙の教室を今回はさせていただきます。その時に山城地域のドリンクとお菓子もお出しするということで、準備をしておりますので、どうか楽しみにしておいてください。
はい、笠置学講座、いろんな分野からね、されてますが、
そうですね、はい、
私もお話をね、何度か伺いに行ったことあります。ありがとうございます。とても勉強になるお話です。
そうですね、なかなかわからないといいますか、知っていないこともたくさんあってね、
笠置、ね、寺のご住職がね、いらっしゃったこともあったりとかね。
はい、そうです、
はい、そして、今日は京都南部の山城の旅ということでね、青柳さんからのおすすめスポットなどをね、ご紹介いただきたいなと思います。よろしくお願いします。
は
い、
責任重大なんですが私はもう本当に自分の第二のフィールドとして、京都府南部っていうのは大好きなんです。うちから南山城村までもう全ての町を歩いたり行ったりしてですね、体感してきました。その中で今日はですね、おすすめ2つポイントとしてあげたいと思ってます。一つはね、木津川市の鴨町、そしてもう一つは、笠置町のお話をさせていただきます。まず木津川市鴨町なんですけども、皆さんご存知かどうか分かりませんが、京都市についてですね、国宝重要文化財が多い地域なんです。
そうなんですか。
そうなんですよ。結構ね、あの国宝重要文化財、掘り起こしますとですね、もう二十数箇所あってですね、これはあの他の、都道府県や市町村に比べたらまあ羨ましいなと思われるぐらいの、中身と数だろうなと思っております。でその中でも特に今回は、浄瑠璃寺、岩泉寺、懐柔泉寺、この3つのお寺、ここの特別公開がねありますので、またあの詳しくはサイト見ていただくと分かるんですけども、だいたい11月の末ぐらいまでの間で特別公開をされます。注目すべきはですね、この3つに共通するのは塔があるということです。塔というのはあの三重の塔とかね、五重の塔、こういったものがありまして、例えば浄瑠璃さんでしたら国宝の三重の塔があります。これがね、お廟が開かれるんですね。一番下にこうあの扉があるので、そこを開いていただけるという、うん、なかなかこれがないんですよね、うん、ぜひね見ていただいて、まあ、その中にあります重要文化財の薬師如来さん、ぜひね拝観をしていただきたいと思ってます。そして同じく、まあ、三重の塔なんですけども、岩泉寺さん、浄瑠璃さんからちょっと歩くんですけども、すごく魅力的な地域でして、ここも三重の塔があって、一番下の層がこう開廟いただきますと、なんとですね、これあの仏画がですね鮮やかに描かれてるんですね。それを見ることができます。そして、五重の塔があるのが懐柔泉寺、これはあの国宝でして小ぶりなんですけどもね、すごくねバランスが取れてて綺麗なんですね。私はあのすごくその漆黒といいますか、黒い五重の塔の手前に鮮やかなもみじがあってですね、もみじを取りながらバックに五重の塔というのを写真でバチバチ撮るのが大好きでしてこれはもう写真撮られる方にとってはもう今シーズンとしてぜひ行っていただきたいと思ってます。その五重の塔も実は開廟いただくことになってまして、まあ、この、3つの塔ね、あのなかなか見ることができませんので、ぜひね、この機会に行っていただきたいなと思ってます。まあ、その他もあのその3つのお寺は特別公開いろいろされますので、あのいろんなこうこれまでなかなか見ることができなかったものも楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。以上はね、木津川市の鴨町です。高島さん地元ですよね
実は、はい、そうなんです。でも私もね、それだけのね国宝があるということを初めて知りました。
そうですね、なかなか地元の方でもねご存知がない、まあ、むしろね奈良の方の方っていうのは割とこちらの方面のこと詳しいんですけども、京都の方、京都市内の方がこの山城地域の国宝重要文化財を知ってるというのは少ないんですね。
でも国の宮が、ね、あった
重
要
な、
ね、
そうなんですね、
やっぱり土地ですからね、やっぱりいろいろあるんでしょうね、それだけ、ね、
ありますね。かつて日本の首都でしたからね。
そうですよね、はい、まあ、季節的にもね歩いて楽しい時期ですので、
ぜひそう思いますね、
皆さん検索してね、いろんな情報が出てると思いますので、
は
い、
ぜひねあの検索していってください。こう昼間はね、こういうふうに鴨町一帯の、まあお寺を回っていただいて、いよいよ、まあ、夕方から夜なんですけども、昨日からね、笠木寺、笠木山、もみじ公園のライトアップを実は
いいです、ね、
してます。綺麗ですよ。
そうですね、
本当にね、まあ、あの春はね青もみじのライトアップされました。今回は本当にね赤や黄色のもみじ、このもみじ公園というのは360度もみじの世界なので、他ではなかなか体験できないもみじワールドがそこにはあります。ぜひ夜はそこに行っていただきたいなと思っています。まああのなんて言うんでしょう、あの歩いて登られる方もいらっしゃるんですけども、夜のことですので、できればお車あるいはタクシーをご利用いただいた方がいいのかなと思ってます。
ねえ、あのもみじ綺麗でしょうね。
綺麗ですよ、ねえ、あの私が一番好きなもみじの瞬間というのは、笠木のもみじ公園はねちょうど夕暮れで漆黒になる前に、なんて言うでしょう、こう群青の空っていうのがありますよね。青い、本当にこう濃い青色の空があって、そしてもう日が暮れるなという、瞬間にライトアップの光とその青のコントラストっていうのはものすごく綺麗なんですね。その瞬間をねぜひ見ていただいて、これも写真でねバチバチ撮っていただきたいなと思いますね。はい、
はい、ではここでミュージックブレイク1曲挟んで、また後半お話を伺いたいと思います。30弦の朝倉彩夢 これは青柳さんも私もね、はい、大好きな方ですよね。
そうですね、はい、
この曲をお聴きいただきたいと思います。夢です。お聴きください。はい、曲をお聴きいただきながら後半のお話を続けたいと思います。本日のゲストは、在京都市笠木町総領事館の青柳義明さんです。後半もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
後半ですね、私からのリクエストといたしまして、はい、山城地域といえばやっぱりこうお茶の里という感じがしますが、 そうですね、そのあたりの情報もまた教えていただければと思います。
は
い、
実は旬の話題としていたしまして、はい、京阪の宇治駅の横にですね、はいはい、10月の1日なんですけども、お茶と宇治の町交流館茶綱というのがですねオープンしたんですね。
あ、はい、
ここはね、見て知って学ぶミュージアムとかですね、体験プログラムとか、まあ、お食事が楽しめるレストランとか、まあ、皆さんでねこういろいろ楽しめます。まあ、緑豊かな公園なのでね、ぜひね行っていただきたいんですね。うん、体験プログラムもたくさんありますので、お申し込みしていただければどうかなと思ってます。それとね、お茶なんですけども、はい、玉露を最近飲みましてですね、はい、しかもその玉露が瓶に入った玉露でして、玉うさぎという名前なんですね。これが2020年の1月に、宇治茶の協同組合さんから発売されたんですが、何とも言えないね、この、抹茶ドリンクで私もそういう形で初めて飲んだんですけども、まったりした感じもあるんですけども、すっきりしててですね、お食事にとても合うなという感じがしました。そしてそのお食事を食べたのが、靴川、常用の靴川にあります八王中さんというところで食べまして、注文しますと炭焼きでね、お魚とかお肉焼いていただいて、炊き込みご飯がまた美味しくてですね、おこげがついてるんですね。でおこげに、まあ、最後はだしを入れてお茶漬けのようにして食べるという楽しみ方ができます。ぜひね、京都の魅力再発見旅プロジェクトをですね、活用いただいて、この山城お茶の地域を堪能していただきたいなと、そんなふうに思ってます。
そうですよね、せっかくそういうねチャンスはあるので。
そうなんですよね、クーポンありますから ね、
ね、美味しいところご紹介いただきました。
はい、ぜひぜひ。
その抹茶のこう、これお酒でも何でもないんですよね、お茶なんですね。
そう、お茶なんですね。
瓶に入って玉うさぎ、
玉うさぎですね。
それはどこで手に入るんですか。
これはね、販売されているところ、宇治にもたくさんありますし、それから例えば飲食行かれたところで玉うさぎがありますかということでお出しいただけることもできます。まあ、私はたまたま、旅にいたところでですね、それを出していただいたんで、おこんなすごいもんがあるんやということで、これはぜひ今日紹介しなあかんなと思いまして。
なるほど。私は宇治茶リキュールというので、
あ
これは佐々木酒造さんが作られている、はい、ものを、ちょっと、先日いた、飲みましたけど、みんなで飲みました。それも美味しかったんですけど、
ね、そう、結構酔えますか。
酔いますね。美味しいけど、酔いますね、やっぱり。
酔いますか。
リキュールですので、
ね、なかなかそういうの京都らしいですね。
そうですね。でそのね、玉うさぎっていう抹茶をこんね、美味しいでしょうね、そういう風にして。
そうなんですね、急須で入れる抹茶と違ってね、はい、やっぱり水って言いますか、冷たい抹茶なんですけども、抹茶の旨味がねよく出てるんですね。でしかもその口の中に残るさっぱり感がまたいいんですね。旨味とやっぱりこうさっぱり感のバランスがすごく取れてます。で瓶がまたおしゃれなんでね、これもぜひ写真に撮っていただいて、バチバチ撮ってインスタなんかで上げていただきたいですね。
ね、これからね、いろんなこう京都をね旅される時にも、ちょっと手に入れてほしいですね。
そうですね。ね、
先ほどね美味しいところをご紹介いただいたんで、そこはなんていうお店だったかもう一回教えていただきます。
はい、言いますよ。八王中さんの別館でしてね、名前はですね、ご飯屋永楽という名前が別についてるんですけども、八王中さんというのはもう昔から京都の南の方にある日本料理としては老舗なんですけども、そこがね、ランチが気軽に食べられるようにということで、今年の7月にですね、オープンされたお店なんです。お気軽にね、やっぱりこれ行っていただけるんじゃないかなと思って。
そこ最寄り駅はどこになる
の。近鉄で行きますと靴川という駅です。
はい、
普通しか止まりません、うん、が歩いて10分もかかりません、はい、便利なところです。駐車場もありますんでね、うん、
そしたら安心ですね、
はい、うん、
いや、いろんなね京都の面白いところをね、京都南部の面白いところをご紹介いただいたんですけれども、まだまだね、
はい、
情報をお持ちと思いますので、
はい、
もう少しご紹介いただいてもいいですか。
はい、実はですね、先ほど笠置寺のことを笠置山と言いました、
はい、
夜のライトアップご覧になった後どうされますか。帰りますか。もったいないですよね。やっぱり泊まっていただきたいと思ってます。山門のところにね、松本亭という料理旅館があります。ぜひお泊まりいただいて、朝起きたらなんと雲海が広がってるんですね。標高288メートルの山なんですけど、雲海がパーッとこう広がってるのが、運が良ければ見えます。でもね、雲海の出現率が約 60%、 11月から来年の3月ぐらいまではね、かなりチャンスがありますので、お泊まりいただいて雲海を眺めるというのが、これがやっぱり笠置を堪能するね、やり方っていうか、一つの魅力かなと思いますね、
はい、なかなかね、宿泊できるっていう場所がね、ちゃんと揃っていて、
はい、
そして雲海が見れるかもしれないというね。
そうなんですね。
なかなか素晴らしい情報、ね、
泊まりいただいた時にはぜひ、
そうですね、
キジ鍋を食べていただいて。
ありがとうございます。もうまだまだね、お話をお伺いしたいところですが、時間になってきました。本当になんかこう、皆さんのね、はい、住んでらっしゃる場所とかも、私も自身もそうなんですけども、
そうですね、
はい、地域を見直してみるっていうのはすごく大事ですよね。
府民の方がね、やっぱり京都を再発見するというのはすごくいいことだと思いますね、はい、
だから自分の住んでるところだけじゃなくて、京都府内いろんなところ、はい、今このラジオを聞かれて北部の方も、あ、じゃあ山城の方に行ってみようとか思ってくださったら嬉しいです。
行ってほしいですね。ね、
笠置寺の、笠置山のライトアップはいつまでやってますか。
11月の末までやってますので、ぜひね、夜そう遅くならない時間に来られるのが、先ほど言いましたけども、はい、一番見頃かなというふうに思います、
は
い、
そこは駅から歩いていくこともできるのはできるけど、車の方がいいかなとか。
車の方がいいですね。奈良川から回りますと車で登れる道がありますので、ぜひそれもご利用ください。
ありました。そして11月11日は、在京都市、笠置町総領事館でのイベントもあります、
はい、あります、はい、
この番組ブログにね、詳細の情報は掲載いたしますので、皆さん、チェックしてみてください。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
本日のゲストは、在京都市笠置町総領事館の青柳義明さんでした。では次回をお楽しみに。この番組は京都府観光連盟の協力でお送りいたしました。